イノベーションナウ。
こんにちは、タッド三谷です。
原田由紀子です。
原田さんね、
はい、
この番組もそろそろ5年半になるんですけども、
そうですよね、うん、
この番組にね足りてないものがあるんですよ。
ほう。
いや、まあこの番組というか、もうむしろ私に足りてないものがあるんですけども、
はい、
それがですね、ラジオパーソナリティとしてのお笑い技術ですね。
お笑い技術ね、はい、ああ私も足りてないな。
ああ、いや原田さんはね必要ないと思うんですけど。
そうですか。
まあやっぱり私タッド三谷としては、お笑いの技術圧倒的に足りてないなっていう不足感を感じてまして。
なるほど。
まあやっぱりラジオで成功していくにはね、お笑いの要素が必要じゃないかと、
はい、
日々悩んでおりまして。
尊い要素だと思います、はい。はい。
まあ今日はそんな私の悩みを解決する糸口となるお二人をお招きしております。うん、ということで今日のゲストは MRO ラジオで活躍中のブンブンボールの前橋さんと豊重さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
どうも、前橋さん。お願いします。
いやー、お笑いのことを聞きたいんやったら別のことを、別の人を呼んでもらった方がいいかもしれない。
そうですね。ちょっと、いきなりハードル上げるのだけやめてもらっていいですか。
僕もね、やっぱりお笑いの、はい、まあ、お二人の番組に出させてもらった時に、やっぱり、
ね、
痛感したんですよ。
はい。
う
ん、
いや、俺には足りてないものを持ってると。
なるほど。
いや、いらないじゃないですか。まずそもそもが、三谷さん、そんなに。
いるんですって。
いります?
いるんですって。
本当ですか?
やっぱりね、三谷さんね、喋りがね、柔らかすぎるんだよね。
なんでお前それ急にダメな話しだした。
たまに噛むぐらいが可愛いんですよ。
うん、確かに、初手で噛んどったからな。いや、本当に、はい、そう思ってます。いや、三谷さん面白いじゃないですか、十分。うん、
いやいや。
僕らのラジオに出ていただいた時も。
ね、大活躍でしたから。
ね、はい。まず登場が。
暴れ回りましたよね。
そう。登場がまず長尺のコントから始まるっていう、今までのゲスト、芸人のゲストもやってこなかったことされてますんで。
いや、もういつかやってみたかったんですよ。ラジオドラマっていうもの。
そう、びっくりしたんですよ、本当に。最初に見た時に。
僕たちも同じようにコントするってなっても、はい、あんだけ効果音使わないです
ね。確かに。僕らよりもお笑いに対してストイックですよ、本当に。
いやいや、そんなことないんですって、本当に。
いやいやいやいや、
ね、本当に。もう本当滑ってばっかりなんで。
いや、そんなことないですよ。
そんなことないです、本当に。
はい、
うん。
まあね、お二人のことをご紹介するまでもないんですが、
はい、
一応ここでお二人のご紹介をさせていただいて、ね、トークにしたいと思います。はい、ブンブンボールのお二人、マーシさんと豊重さんです。お二人とも白山市のご出身で、うん、マーシさんは1984年3月22日生まれ、豊重さんは1983年、4月6日生まれということで、2002年に、NSC 東京校に8期生として入られました。うん、そして2003年にデビューなさっています。2021年からは吉本住みます芸人として石川県内を中心に活躍なさっているということです、ね。うんうん、
この住みます芸人っていうのは全国に、うん、はい、その石川住みます芸人とか、
はい、
沖縄住みます芸人とかいろいろいて、
そうです、そうです、全国47都道府県に芸人が配備されて2011年スタートしてるんですけど、うん、はい、今は一組だけじゃなくて何組も
各組、ね、そうですね、だいたい3組4組ぐらいは、はい。石川はまあ二組ですけど。
はい、落語家の。
月亭ほうき。
月亭ほうきさん。
はい、はい、はい、
うん。基本的にはその出身地じゃないといけないとか、そういう縛りはあるんですか?
そういうことも最初は、
当初はあった
んですけど、今はもう全然関係なく、行きたい人がっていう感じですね。
あ、そうなんですね。はい、はい、
まあ、たまたま石川県の僕たちは出身が石川県だったんで、うん、ちょうどいいなっていうことで。
でも、まあ、白山市ご出身で、コンビも、ね、もう随分長く結成されてっていうか。
そうですね。うん、コンビ一応デビューで言うと NSC 卒業してからのデビューになるんですけど、はい、もう出会ってからで言うと小学生なんで、
そうですね。
もう30年以上。
そう、初舞台が小学校6年生の時なんで、
おー、すごい。
入れるとそうですね、かなりの。
学校で
学校の、その、劇ですね、はい。学校でやった劇で初めて漫才やって、
はい、めちゃくちゃいいな。
すごい。二人でずっとこうネタを考えて、
うん、そうです、そう
です。で、はい、先生たちにこれやりたいですっていう感じで。
そうですね。なんかそういう漫才師の設定で、やりましたね。
はい。ある、なんか演劇の中の漫才師役として出てきたんだ。
はい。そうです、そうです。
まあみんながそれぞれ自分の夢が叶ったっていう状態で出てくるっていう劇で。
20年後の同窓会っていう体の
劇なんですよ。面白い、それ。
で見てるのも先生とか親御さんとかが見てて、そこでそれぞれ夢が叶ったっていうことで出るんですけど、僕たちは、それぞれ夢があったんですよ。
うん、
違う夢が、僕は絵描きさんになりたかったですし、うん、トヨは消防士になりたかったんですけど、でも二人で目立つことをやりたいなっていう話になって、でそこでお笑いを最初に披露したという、
あ、それが夢じゃなかったんだその時は。
本当に絵描きさんだった消防士だったんですけど、
現実になっちゃった
んですね。
そう
ですね、
そうなんですよ、はい、
だからなぜかというと他に絵描きさんとか消防士になりたいやつがいて、
はい、
大人数で出ないとダメなんですよ。
あ
ってなったら目立てないなっていう、確かに、うん、総理大臣になりましたってやつが2人いたんですよ
僕たちは総理大臣になりましたっていう20年後の日本どうなっとるんやみたいな、はい、そうなってたんですけどそれでやってすごいやっぱめっちゃウケたんですよ、
う
ん、やっぱ小さい子供がやるんでウケるじゃないですか、そこでちょっと勘違いしてしまって、
はい、
もうお笑い芸人やろうって、
うん、そのままですね、勘違いっていうのは才能があったってことですか。
いやいやいや、だから僕らをこういう風にしたのは、その時に笑った大人たちだ
った、その時の大人たちの責任ですね。そうそうそう、
なるほど、
でもなんかいいですね、そういう出会いっていうかコンビとしてのもう一番の原点がそこでっていう。
そうですよね、うん、でもそれでじゃあこれいけるかもと思って中学校に入ってもやっぱりお二人で何かするっていう形で続いてた。
そうですね、中学生の頃も年に1回3年生送る会っていう
ありますよね
のがあったんですけど、在校生として漫才を披露するっていうのを、うん、
そこ漫才やっていい場所なんですか。
あ、いいんですよ。
やりたいことがあれば、はい、何やってもいいみたいな。
だから部活ごとに、はい、こう、野球部がみんなまとめてやったりとか、はい、ダンス得意な人たちが集まってダンス披露するとか、はい、そういうこともあったんですけど、僕たちは漫才やらせてくださいって言って、はい、学校内で先生たちの前でオーディションとかもあって。
はい、そう。
前に出せるクオリティかどうかっていう。
そうです、そうです。だからその時にネタ作って、持っていって。で、1年2年出たんですけど、うん、3年生の時も送られる立場なのに、
はい、
もうズーズーしくもステージが
あってしまいましたね。はい、
ね、あ、でもそうすると毎年毎年もっと面白くしたいっていうか、なんかね、そういう風な気持ちって出てきませんでした。
あ、まあ、出ましたし、うん、でまた3年生の時に担任の先生がすごいいい人で、
うん、
その僕らが漫才師になりたいって夢を知ってたんで、
はい、
月に1回その漫才を披露する時間作ってくださってて、
うん、僕らの授業中に。
そうなんですよ、
授業
特別に。だから
国語の先生やったんですけど、自分の授業の時間に、はい、お前ら机全部下げろって言って、
は
い、みんなで下げて、今から漫才の時間やみたいな、
う
ん、
だから月に1回こう算数理科体育体育漫才みたいな感じでそういう時間作ってくださってて、
はい、
素敵な先生。
いや、でも本当に理解ある先生だったんで、
本当ですね、
応援してもらって、
はい、じゃあ逆に言うとその先生の存在なくしてはもしかしたら、
あ、いや、でかいですね。
そうですよね、
かなり大きいですね。
だから中学の頃ってどっちかというとこう親に対してもちょっと反発するじゃないですか、
うん、そうですよね、
うん、でも先生の言われたことにはちゃんと答える感じでした、
ね、
僕らは。
あ、なるほど、うん、
だ、尊敬もしてましたし、恩師なんですよね。
そう。
ただなんか一回テレビ番組でこう先生がたまたま街中で声かけられて出てたんですけど、うん、それ見てたら、俺ブンブンボールの恩師って言ってたんですよ、
うん、
恩師って自分で言うもんです
か。いいじゃないですか。
僕らが言う分にはいいんですけどね、はい、自分から言う分にはちょっと、そう、結構面白い先生 で、
そうなんですね、
はい、今あってもね、なんかやっぱり頭上がらないっていうか。
いや、そうですね、本当に先生でしたね。
でも月に1本はそうやって新しいネタを下ろさないといけないっていう、はい、だいぶ鍛えられましたよね、
はい、そうですね、まあ、今何をやっとったかって思い出せないんですけど、
うん、
まあその時はこう必死にやっとったんでしょうね、
うん、まあ、本当2人で笑いながらみたいな感じですかね、
はい、
どうしたらウケるというよりも、
はい、
どうしたら自分らが面白いかみたいな
感じ
だったと思うんで。当時中学生やって、はい、2人でなんばグランド花月に1回こう舞台見に行ったんですよ、
はい、
でその時になんかやってたネタをそのままコピーしてやった回もありましたね。その時はやっぱウケが違いました。
そうですね、どうしたあのネタ完成度急に上がったけどみたいな、
完コピですみたいな、
まあって言って、まあ、濁しましたけど、
濁して
ありましたけど、はい、
まあ、でも実際そのね、吉本興業に入ろうっていう、うん、そのきっかけっていうか、はい
は
い、まあ、
ね、
NSC に入られたきっかけみたいなのなんかあるんですか。
きっかけはもうだから小学校の時にもう決めてたんで、う
ん、そ
うです
、決めてたんだ。
そこで受けた時点でもう決めて、はい、
もう芸人になろうって2人で、
じゃあ自然と自然な選択で、
そうです、そうです、うん、もうなるもんやと思って中学高校で過ごしてたんで、
はい、
もうそのままって感じですね、
うん、はい、なんなら中学卒業したら大阪に出るつもりだったんですけど、
うん、
その 担任の先生恩師に止められて、うんうん、高校は出とけよって言って親を納得させてから行けって言われて分かりましたっていうことで、うん、高校卒業してから大阪出ようと思ったら東京にも養成所があるっていうことを知ったんで、うん、あじゃあ東京出ようって言って、
うんうん、なるほど。
また東京はちょっとね違うお笑いの文化的に、うん、関西と東京ってやっぱ違うんじゃないですか。そんなことは感じないですか。
関西と東京は間違うでしょうし、うん、石川と東京というか、うん、もう全然違いますし、うんうんうん、やっぱこのお笑い目指してみんな来るじゃないですか、なんでみんなそのボケツッコミはできますけど、うん、石川の時はやっぱツッコむ人間がまず周りにいなくなかったですか。あんまり
確かにそう言われてみると、
なんか石川ってなんか誰かがボケたらみんな周りで笑うだけと、
はい、うん、それなんやって言ってくれる人はいないかもしれないですね、
うん、だから同級生であの自分でボケて自分のほっぺ叩くっていうあのセルフツッコミしてるやつがいましたからね。どうしようもなくツッコむみたいな、ツッコミの文化なかったんで、あれですよね、なんかみんながこう突っ込んどるのがなんか不思議な感じでしたね、その吉本の学校行った時に。
でも東京も別に突っ込みっていうなんか明確な文化あるわけじゃないですよね。
そうですね、大阪はどっちかって言ったらそうかもしれないですけど、
ね、は
い、
でも気になるのがその学校ってどういう、はい、授業って言ったらあれですけど、す、ね、どんな学校なのかって、
これすごい気になる。そうですよね、うん、お笑いの学校の、
そうそうそうそう、
これ、1年間行くんですよね、
はい、そうそう丸1年間、
はいはい、だから40万円払って
で、はい、リアルですね。リアルです。
前払いないです
よ。前払いね。
前払い40万払って。
で、あの入学式にまず言われるのが、うん、あのこちら40万いただいたんで、もう退学してもらって結構です。
いつ辞めてもらってもいいですよみたいな感じで。
最初から面白いじゃないですか。
ね、そうなんですよ。で、あのお笑いの学校なんで、イメージはなんかこうお笑いのネタを作って、それを講師に見てもらって直してもらうイメージじゃないですか。
なんかそんな気がします。
まず最初入ってやることは、その腕立て腹筋スクワットを100回ずつやるみたいな、そう体力をそのつけるみたいな。うん、とこから始まるんで、めちゃくちゃ厳しいんですよ。
大変、
はい、で、あのダンスとかもな、うん、その普通にそのかっこいいダンスの
キレキレの
ヒップホップダンスの授業が、
うん、やったりとか、はい、とか面白ダンスみたいな、こう、うん、ダンスの中でも 1,2 で分かれてまして、はい、うん、でそのヒップホップダンスともう一つのダンスがラッキー池田さんが教える面白ダンスみたいな、あのラッキー池田さんって振付師としてもすごい方で、うん、モーニング娘。のこう当時あの振付考えられてたりとかしてたんで、こう習うんですけど、あのゴキブリダンスとか、
ほう、
そうそうそう、ずっとゴキブリブリってゴキブリの動きをもう汗だくになってやるんですよ、はい、
あと艦長ダンス、
うん、あ、
永遠に艦長
艦長ってやる
やり続けるっていう、はい、これもやりながらなんでこんなことしとるやろと思いながらも、うん、まあ、羞恥心をなくす授業みたいな
ところなのかな、理由はあるんですけ ど、うん、でも本当にね、うん、今どうなのかは分かんないですよ、うん、養成所も、はい、なんかこうあのだんだん時代変わってきてますし、
20年以上経ってますから、
うん、かなり厳しくて、うん、こうあの入り口のところであの講師の先生が立ってるんですけど、うん、もう分かりやすくこう上下ジャージで竹刀持ってて、うん、金髪ロン毛なんですよ、
サングラスかけてな、
うんうん、でその先生の前でこうずらっと並んで、はい、まずやることが口臭チェックがあるんですよ。
え、
そう、口臭チェック、
そうなんですか、
臭くないか、
うん、そうそうそう、それなんでかって言ったら、はい、みんなは舞台に立ってこう喋りを仕事にするわけやから、うん、もう常に口のケアはできていないとダメだっていう言われて、こう先生が僕らの口元にこう寄ってきて、はい、僕らがハーって息を吐いて、
はい、
でその匂いを順番に嗅いでいくんですよ、
先生はね。
で臭かったら一回帰って歯磨いてから来いみたいな感じになるんですけど、これちょっと腹立つんですけど、うん、その言っている先生の口が臭い
あれ
一番臭い、
一番
臭いが、まあ、しょうがないやけどね、うん、その裏方の人
が、ね、裏方の人が、一応言い訳になるんですけど、
う
ん、
そうそうそう、
まあ、よくわかるなって感じですよね、だからね、
まあまあそうですね、
相手の口臭がわかるのかっていう、
そうそうそうそう、うん、自分が臭いうん
うん、なんか聞けば聞くほど、はい、ま、謎に包まれてるんですけど、
あ、そう、逆に謎に包まれ
てる、お笑いの練習特訓的な要素はなんかないんですか、
ね、まあもちろんネタ見せだったりとかもありますし、うん、はい、なんかこう総合エクスプレッションというこうあの表現をする授業とかあるんですよ、
はい、
その笑いっていうのも3種類、例えば こう小笑い中笑い大笑いっていうのがあるって言って、はいはい、それをこう表現力豊かにするためにパンと手叩いたら小笑いをやれって言って向かい合って一緒に笑い合うんですよ、
はい、
でパンと手叩いたら中笑い、うん、でパンと手叩いたら大きな声で笑う大笑いっていうのを喜怒哀楽全部やるとか、
は
い、その表現力をつけるっていう授業もありますし、総合演技って言って何人かでこう組んでで練習してコントを披露するっていう吉本新喜劇の練習みたいな、うん、ああいうこともやりました。
うん、で学校在学中はなんか特にこのお二人のペアで何かするっていうことはあったんですか？
もうありました。そのネタの授業が一応あるんで、はい、そのネタ自分らが披露してみたいなのがあって、ついたこうホワイトボードに名前書いてって、早いもん順で見てもらえるみたいな。
だから基本それをみんなやりたくて入ってるんで、うん、もう朝早くに行って、うん、もう張り出されたらすぐに書くみたいな。はい、で新発売の商品に並んでるみたいな感じで、世の中に並んだりしてるんですよ。
あ、そうそう。本当に早いもん順で授業が1時間なんで、1時間経ったらもうその時点で、終わっちゃうんで、うん、次の週まで見てもらえないみたいなのあるんで、それは結構みんな命がけで行ってました ね、
ね、
うん、
今ね YouTube から始まる人たちとかもいるじゃないですか、
はいはい、そうですね、
なんか天才的な、はいはい、天性のものでやっていくっていうか、まあ、養成をされてないけど、
はいはい、
こう売れてっちゃうような人とかもいるわけじゃないですか、
はいはい、そうですね、僕らの時は本当にアナログな
報酬チェックまでされといて、
そうそうそうそう本当ですよ
もうみんな、その、素人の人たちがもう、お笑いで披露してる、その人たちの講習めちゃくちゃ臭い可能性ありますからね。
いや、本当やな。
うん。講習すら関係ない時代ですからね。
確かに確かに。
うん、デビュー、こう、決まるっていうのは、どういうタイミングで、なんですか、うん、
デビューは吉本1年間、その、学校に行ったらデビューはできるんですよ、誰でも。はい。
で、それで。デビューはできるんですけど、うん、その初舞台を、こう、ランク分けされるんで、
うん、
オーディションをして、うん、で、そのピラミッドの中のどこからスタートするかっていうのが最初にオーディションで決まります、
ね。はい、厳しいですね。はい、ちなみに、お二人はその、
はい、
聞いてあれですけど、ピラミッドの、どのあたり
その時は、だから、A、B、C、D ってあって、まあ、A がルミネ座吉本っていう吉本の新宿の、うんうん、
はいはいはい。
で、B からがその下の渋谷のちっちゃい劇場なんですけども、うん、はいはい、僕ら B でしたね。
B で、
はい、一個手前のところからスタートで。
なるほどな。
はい、はい、
でも、C、うん、D まであるって言ったじゃないですか。うん、はい、D が一番多いんですね。
多、
う、
い、
ん。はい。僕らの養成所って入った時点だったら600人いるんで。
あ、そんなにいるんですね。うん、
東京だけでそれなんで。大阪にもいますし、うん、で他のところもある中で、うん、こう一番低層階あるんですけど、うん、そこは会議室って言ってライブもできずに、うん、ネタ見せだけするっていう、
月1回作家さんの前で、
いやちょっと原田さん、お笑い技術についてあまり
聞いてなかった、
聞いてないんですけども時間が
聞きたいこといっぱいあって、
あ、そうか、
もったいな
かった、そうかそうか、
それではブンブンボールのお二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週こそお笑い技術について、
そうですね、
学ばせていただき
ます、ね、逃げ切ります。
今日はゲストにブンブンボールのマーシさんと豊重さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか原田さん。
はい、隣でお話しするのを拝見してて、うん、話すときお互いがね、こう相手の様子をこうちょっとチラッと見て、うん、すごくいいバランスでこう話を進めていかれるんですよ、
うんうんうん、
でそれやっぱさすが芸人さんだなって思うのプラスあうんの呼吸で、
二
人やっぱ仲もいいんだなっていうのもすごく伝わってきました、うんうん、
はい、
三谷さんいかがでしたか。
はい、ブンブンボールのお二人がコンビを組んだり吉本に入ってお笑い芸人を目指すきっかけになった出来事をたくさん伺いましたけれども、
はい、
まあ、小学校中学校の時のお二人の原体験がやっぱりとっても素敵なお話で、
そうですね、
うん、学校の先生とか周りの大人たちが温かい目で見てくれたり笑ってくれたりして、
はい、
お笑い芸人になるってことが自然な選択になっていったという、でそういう経験って、まあ、もしかしたら限られた人だけの特別なものなのかもしれないんですけど、まあ、自分も気づけば大人になっちゃってですね、
はい、
次の世代の方々とか子供たちが夢を描いたり夢を追いかけたりすること、うん、その機会を提供するとか、まあ、応援したりする側に慣れてるのだろうかというふうに反省しております、
はい、
まあ、と言いつつですね、
はい、
タッと三谷もブンブンボールも皆さんの応援が励みですので、最後にちょっとご紹介して終わりたいと思います。 MRO ラジオブンブンボールの休み時間は毎週水曜夜9時から放送してますので、ぜひこちらもお聞きになってください。ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタッドミタニ .net で検索してみてください。
来週もゲストにお笑い芸人のブンブンボールマーシさんと豊重さんをお迎えしてお送りします。
この時間のお相手は
タッドミタニと
原田由紀子でした。